南妙蓮華経南妙蓮華経南妙蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南妙蓮華経南妙蓮華経南妙蓮華経456ページですかね。456ページの追手書き、追手書きね。追手書きの458ページの、2つ目の寺泊御所まで、順番に読みますね。はい。御所の名前は読まないで、本文だけ、読んでいきますね。はい。追手書き、返す返すは法器殿、いちいちに読み聞かせ、参らせ総来。立花三郎殿、太郎大夫殿、一子にしかじか恐れ入り総楼。返す返すは法器殿、読み聞かせ、参らせ玉へ。総じてはこれより愚して至らん人には、よりて、訪問ご聴問あるべし、互いに指定とならんか。この文は、別しては、兵への左官殿へ、総じては、我が一門の人々ご覧あるべし、他人に聞かせたもうな。志あらん諸人は一緒に受従してご聴問あるべきか。かかる俗世には互いに常に言い合わせて暇もなく御世願わせたまい総来。一切の諸人これを検問し志あらん人々は互いにこれを語れ。志あらん諸人は一緒に集まりてご聴問あるべし。追手書きっていうのは、前回のところに、書いてありましたけども、お手紙のですね、追伸ですね、一番最後に、改めて、このことをこうしてくださいよということをこの念を押してその書いてある、追伸ですから、だらだら書いてるんじゃなくて、本当に一行二行のことをそのこの強調して、この大聖人が書いてるわけですよね。それで最初の御所は春の初め、御消息なんですけども、大聖人様のお手紙っていうのはですね、その、まあ、例えば四条金吾にこの与えたお手紙っていうのは普通手紙っていうのは皆さん方の手紙もそうですけども、その人宛てに出したらそれをこの読むということは失礼に、この他の人が読むということは失礼にあたるわけですよね。 その人に与え、その人の手紙ですから。ですからその人がこれ読んでみてっていうふうにその言わない限りは、それを横から覗いて、この読むということはそのいけないわけですよね。特に進展とか書いてなくてもその人の手紙を他人が読むということはこれは良くないと。この間というか何年か前にね、郵便配達の人がね、たまにこうあの自動販売機のところでね、あのジュース買って休んだりしてるんですけど、その時ハガキ読んでるんですかね、配るハガキ、失礼な人だなと思って、ハガキはまあね、文章がこの手紙よりもこうなんていうんですか、こうあらわになってますから誰が見ても見れるもんですけども、それでも見ちゃいけないことですよね。そのこういうとこじっと見てるんです。なんで住所の方じゃなくて文章の方を見てるんですよね。なんじゃこの人はと思って、とんでもない配達人だなと思ってびっくりしたんですけども、たまたまこうね、こう通りがかった時に、悪びれもせず見てるこのおかしいな人だなと思って、思ったんですけども、それもいけないことですよね。だけども大聖人様は、大聖人様の時代というのはその信者さんにこの信心の話をこの伝えるということにおいてはですね、その手紙しかないわけですよね。手紙しかないわけです。ということは100人もし信者さんがいたら、もう100通手紙をこのもうそれこそ同じその教会であれば同じような内容のことを100通書くということは、とっても大聖人様がどれだけ筆まめでも大変なことなんですよね。だから大聖人はその地域のその代表の人みたいなところにその手紙を送ると。で前もお話したようにだいたい 95% ぐらいの人が文字が読めない書けないという人がこの鎌倉時代だったわけですよね。江戸時代にはもう世界有数のその教育立国にその日本はなってるんですけども、寺子屋というか、つまり徳川時代になってその戦争がなくなって、それで武士も刀で生きていくということができなくなって、それでその読み書きそろばんの教育っていうものがなければその世の中を繁栄させていくということができないということになって、その武士も刀よりもそろばんができる人間の方がその出世するというこの時代になっていくわけですよね。で読み書きができなかったら、読み書きそろばんができなかったらその物の売り買いがこのできないわけですよね。だから一般の人もこれいくらですかって言って、これいくらいくらって言われて、ああ高いな安いなっていうことが分かんなかったらもう物が流通しないわけですから、だからみんなそういうその教育っていうものが大事だっていうことがそのできていくわけですよね。で最終的に武士はその商人にその乗っ取られて、この世の中がひっくり返ってこの行っちゃうわけですよね。ですから、鎌倉時代と江戸時代このは全くその教育のこの世の中にこの広まっているこの状態が違うということなんですね。ですからその代表の人は武士であったり、その庄屋さんみたいな読み書きそろばんができる人、そういう知識のある人、そういうところに大聖人様がこの一通手紙をこの送るわけですね。それを要するにその人が信心している人をみんなその集めてですね、それで大聖人様から手紙が来たよと、 私宛ての名前が書いてあるけども、これはみんなにその送られたこの手紙なんだから、だからみんなでそのこの手紙を読んで、みんなでこの信心を学んでいこうというふうにこの大聖人様は手紙をこのされたわけなんですね。だから手紙を書く、そうするとここには日光聖人にいちいちに読み聞かせ参らせ将来と、日光聖人がその場所にいたか、日光聖人が手紙を持ってその場所へ行ったか、この手紙ですね。でその手紙を日光聖人に、これをみんなにそのこういうことが書いてあるんだと、大聖人の信仰はこういうことを大事にしなきゃいけないんだということをみんなにその読んで聞かせてやってくれということが、この最後に念押しでその書かれているということなんですね。でその次も立花三郎太郎太夫殿、一心にしかじか恐れ入り候、返す返すは法器殿、読み聞かせ参らせ玉へ、これも日光聖人に、みんなにちゃんと分かるように、この手紙の文章だけじゃなくて、こういうことが書いてある背景がどういうことかということをちゃんとその話してやってくれよということが、この追伸として書いてあるということなんですね。でその次、弁土のご消息、総じてはこれより愚していたらん人にはよりて訪問ご聴問あるべし互いに指定とならんかと、どれも大事な御所なんですけども、今読んだ御所の中でこの御所が一番重要なそのことが書いてある御所なんですね。で、本文はとっても短い御所ですので、ちょっと読みますね。弁土のご消息、不審あらば常論なく書きつけて、一日参らしむべし。この書は随分の秘書なり、以前の学問の時もいまだ存ぜざれざること、ほぼこれを載す。他人のご聴問なからん以前にご存じあるべし。総じてはこれより愚して至らん人にはよりて訪問ご聴問あるべし。互いに指定とならんか。京京近現7月26日弁土の大臣阿闍梨御坊三味坊日蓮花王というふうに書いてある、非常に短い御所なんですけれども、これは大聖人様が佐渡のこの一の沢というところで51歳の時にその書かれた非常にこの短いその御所なんですね。でどういうことが書いてあるかということは、最初のところに不審あらば常論なく書きつけて一日参らしむべしということなんですけども、これはですね、この御所は、大聖人様の肝心の本尊書もしくは開目書、佐渡でこの表されたところのその非常に重要な御所に添えてこの大聖人様が送られているこのお手紙なんですね。でこの御所を読んで、そしてその重要なこの書いたこの御所に対して疑問があればですね、その分からない者同士がああじゃないかこうじゃないかということを言い争いをしないで、この必ずこの日蓮に疑問に思うことを手紙に書いて送りなさいということなんですね。先輩面したり、そのものを知っているような顔をしてですね、ああ大聖人が言っているのはこうこうこうだというようなことをこの生わかりでそのああだこうだということをこの言うもんじゃないと、やめなさいと、それは初めて、今まで解かなかったことで初めてこの御所に解き明かしていることがあるから、誰も これがああだこうだなんていうことをこの言える資格はないんだということなんですね。この書は随分の秘書なりと、今まで明かしてなかったところのこの秘密、その今まで明かしてなかった秘密にしていたことがその初めてその書かれているところの御書なんだと。以前の学問の時もいまだ存ぜられざることほぼこれを載す、今まで解いてこなかったことをここに初めて具体的にそのほぼ今まで解かなかったことを全部そのここに私が書きましたと、ね、他人のご弔問なからん以前、他の人に質問される以前によくこの内容を知っておきなさいとですね、あなた方に最初にこの御書をこの送って見せたんだから、だから一番最初に見た人間が一番深い理解というものをまず持たなければダメですよと、後で読んだ人が、後で人づてに読んだ人が、読んだ人の方の理解が深いということはそのあっちゃならないことなんですよと、あなた方が一番その手本として先導をしてその人々にこの伝えていってもらわなければ困るんですよということなんですね。で、総じてはこれより愚していたらん人にはよりて訪問ご弔問あるべし、佐渡から日蓮の教えを深く理解してそちらへ伝える人間からより深く訪問を学んでくださいと、日蓮の身近にいるその弟子がいますから、その人たちにが後日あなた方に会ったならばもっと深くこの手紙の内容というものを教えてくれるはずだから、だからそういう人たちがあなた方のところに行ったら、そしたらそのことをちゃんとこの深く尋ねて理解できるようにこの読んでくださいとですね。そして大事なことは互いに師弟とならんかということなんですね。互いに師弟とならんか、自分が今まで勉強をして知っていることは知らない人に教えてあげなさいと。だけどその人は全部知ってるわけじゃないから、だから自分が知らないことは知ってる人を師匠と仰いで聞きなさいということなんですね。だから俺が師匠だと、俺が先輩だから俺の言うことを聞けということじゃなくて、知ってることは知らない人に教えてあげなさい、知らないことは知ってる人から教わりなさいと。そしてお互いにこの信仰というものをこの深めていかなければダメなんですよということをこの大聖人様はおっしゃってるわけなんですね。師弟というと師はもう絶対で間違いがないと、弟子は間違いだらけの迷いだらけのそういう存在のように感じるんですけれども、互いにしていたらんかと、お互いに戒め合い導き合い育て合って育んで、そして信仰というものをしてお互いに成仏を遂げていくということがこの大聖人様の信心なんだということなんですね。上下関係とか肩書きとか役職とかそういうものが信心じゃないんだということをこの短い言葉の中に、互いにしてとならんかと、これが大聖人様のこの信仰というものをしていくところのこの根本的な姿勢なんだということ、そのことを私たちはその信仰の心に留めておかなきゃいけないということなんですね。それから大聖人様のこの教えの中にはですね、次のこの文は別して表絵の左官殿へ総じては我が一門の人々ご覧あるべし、他人に聞かせたもうなと、この大聖人様の この教えの根本的な教えっていうものは、その全く大聖人の教えは多くの人にその縁をさせるということが大事だということを言うんですけども、だけども本当に本質的な教えっていうものは必ず信仰していない人、信仰の浅い人は必ず誤解を生じると。だからそういう人には聞かしちゃいけないというその表現をされているところの御所があるわけなんですね。だからこの他人に聞かせたもうなっていうのは、信仰していない不信の者には、また大聖人の信仰に反発をしている人たちには、これは今は聞かしちゃダメですよという注意をこの大聖人様はこのされているわけなんですね。その次、志あらん諸人は一緒に受従してご聴聞あるべきかと。さっきも言ったように、できるだけその地域の中心の人のところにみんなが集まって、そして本当に貧しい生活をしている人たちは、その掘ったて小屋みたいなこのところにですね、この床張りも何にもなくて土の上にですね、そのご座を敷いて、でそこが寝るところであり、また、生活や仕事をするところであり、食事をするところでありという、この本当にこの独身の人のワンルームマンションみたいに、この昔の家っていうのはなってるわけですよね。でそういうところは当然そのご本尊様をそのご安置 していないわけですよね。できないわけですよね。ですからそこの地域の中心になるような人は立派な屋敷があって、それで仏間があったり、またその仏間がその一軒別にこのお堂としてこの立っていたりするわけですよね。でそういうところにみんなで、このみんながその集まって、それでご本尊様を家にご安置することができないような人も、そこでみんなでこの一緒にその勤行して、そしてその勤行した後に、さっき言ったように大聖人から今度は手紙が、この手紙が来たから今から読みますよと言って、この読んで、そして読んだだけじゃその読み書きができない人は聞いただけじゃ分かりませんから、ですから今読んだこの手紙にはこうこうこういうことがその書いてあるんですよと、信心にはこういうことが大事だと、こういうことをやっちゃいけないと、こういうことをしていかなきゃいけないということがこの手紙に書いてあるから、だからみんなそういうことを心がけてこの生活していこうねと、生きていこうねということをですね、このそこの地域の中心になっている、ただ知識があるという、学問があるというだけじゃなくて、信仰心の厚いそういう人がその代表してこのするわけですよね。でみんなに集まってもらってそういう話をするということは、別々に話をするとですね、いや私はこうやって聞いたんだけど、いや私はこうやって聞いたんだけど、いや私はこうだったなっていうふうに、そのみんなバラバラになりますよね。でここで集まってその同じ話を聞いてもそういうことが生じるわけですよね。住所がこうやって言ったんじゃないかとか言って、ここに10人いて10人の人に同じ話してるのに全然違う、あさっての理解をして、その帰っていく人がいるんですけども、だけども一人一人に話したらもっとこのそうなっちゃうわけですよね。10人集まった人に同じ話をすれば、そうすればいや私はこうやって聞いたんだけどっていう時には他の人がいやそうじゃないよと、そんなこと言ってないよと、こうこうこういうこと言ったんだよ、ねえねえ何々さんって言うと、ああそうだそうだっていうふうにこうなりますよね。だからそういう意味でもそのお互いにこの信心をこの励まし合い、その戒め合い、導き合うためにもそうやってその集まって、それでこのみんなで聞いてもらいたいと いうことをこの言ってるわけなんですね。何回も話しすると面倒くさいからとかじゃなくて、そういう意味で、このみんなに集まってもらって、みんなに同じ話をこのするということまで大聖人が注意をされているということなんですね。それから、かかる俗世には互いに常に言い合わせて、暇もなく御世願わせたまい将来。御世というのは成仏ということですね。この信仰というものを貫き通して、亡くなった後の命の成仏ということなんですね。かかる俗世ということは、鎌倉時代、大聖人の時代にはその権力者における理不尽なことがいっぱいあったわけですよね。今みたいに、皆さん方にいつもお話しするように、たった一人でもおかしいことがあれば、その国を裁判で訴えるということが今の時代の人はできますけども、鎌倉時代はそういうことは絶対にこのできないわけですよね。どう考えても幕府が悪いことであっても、その一般の人の方がその悪いというふうになって、その殺されてしまうというような、そういう理不尽なそのことが当たり前にこのあったわけなんです。鎌倉時代だったら森友の問題も家計の問題も起こらない、あんなね、その紛糾することはないわけです。黙っとけと言ったらそれでおしまいなんです。何にも庶民は知らないで、この済んでしまう。今ああいうことをですね、安倍さんが、昨日こう言ってたな、テレビでとか言って、我々が喋ってますけども、鎌倉時代にはそんなこともないんです。あの時、執権の目尻がピキッと動いたねとか、そんなことはないんです。誰も何にもそんなこと知らないうちに、その殺されてるか、このどうかなっちゃうわけですよね。だからこういう理不尽なことがこの横行するこの時代においてはですね、常にその信仰している者同士がですね、この言い合わせてということは、さっき言ったようにこのお互いに戒め合って、励まし合って、そして必ずこの南無法蓮華経の法によって成仏を遂げるんだという、そういう志を持って、この信仰というものを大事にしていってくださいよと。どんな理不尽なことでその迫害を受けて殺されるようなことがあったとしても、成仏だけは私たちは掴んでいかなきゃいけないんだということをこの大聖人様は教えられたわけですよね。これが厚原の法華講習の人たちにこういう考え方、こういうその大聖人のこの注意というものも当然同じようにこの伝わって、その厚原の法華講習はああいうこの生き方をその貫かれたされたということが言えるわけなんですね。そしてその次は、一切の諸人これを検問し志あらん人々は互いにこれを語れと。互いにこれを語れということは、自分が聞いた仏法のことを釈伏してもらいたいということなんですね。他人に伝えていってもらいたいということなんです。ただ聞いたり見たりっていう、検問してるっていうだけじゃダメなんだと。ああ大聖人あんなこと言ってたねと、ふんふんはんはんっていうふうにして、それで終わりじゃなくて、そのことをまだ知らない人たちにこの聞かしていく、伝えていくっていうことをこのしてくださいよということをこの言ってるわけなんですね。そしてその次も、さっきの御所と同じように、志あらん諸人は一緒に集まりてご聴聞あるべしと、ね。この信仰によって、南無法蓮華経の信仰によって成仏を遂げようというふうに志を持っているこの人たちは、必ず同じ志の人たちとこの一箇所に集まって、 そしてより一層ですね、この法というものを学んで、この信仰というものの心というものをこの深めていってもらいたいということなんですね。ですから今の私たちと一緒ということなんです。700年間何にも変わらないで、この日蓮大聖人の信仰というものは志ある人が一箇所に集まって、そしてお互いに励まし合い、戒め合い、導き合って、それで大聖人様の仏法というものを学んで、そして自分の本番の家庭に戻って、生活に戻って、仕事に戻って、この南無法蓮華経のその信仰の生き方というものを実際に自分の命というものに実践していく、それが信仰なんだということなんですね。何にも変わらないということはすごいことですよね。大聖人がいなくなって大聖人の手紙をもらえるわけじゃないんですけども、大聖人の書いた手紙をずっとこうやって御書を通して私たちが学ぶ。前もお話ししましたけども、昔の信者さんたちが生涯に受けたお手紙、生涯に読めたお手紙っていうのは、もう私たちがこの御書を1600ページからある御書を、はい今日は何ページですってすぐその違う御書を読めるわけですよね。四条金吾に与えられた御書は、四条金吾の地域の人たちは読んでも、時入道の千葉県とか、この上野の南條さんとか、そういう人たちが読んでないはずなんですよ。読んでないはずなんです。私たちは全部の信者さんがもらった手紙を一冊にして読めるんですよ。住職、御書が重たくて肩が痛いから、肩が痛いということは仏法がそれだけ重いということなんですよ。ね、その重いったってずっと家からその引きずって持ってきたわけじゃないんですからね。バスに乗りゃ膝の上に乗っける、自動車に乗っけりゃ、ね、座席の上に置いとく、全部自分で持ってきたわけじゃないんだから、そんなに重いっていうことはないと思うんだけども、だけど私も重いんだけどってな、いいよ、そういう時はもうね、持ってこれない時は持ってこれないでいいよって私も言うんだけど、しっかりせえやと思うんだけど、だけどそうやって言われると、面と向かって言われると、そういうのも持ってこいっていう、体育の先生みたいには言えないんだけど、だけど軽いもんなんだよ、軽いもんなんだよ、ね、鉄の塊じゃないんだから軽いもんなんです。で本当に昔の人たちはもう本当にこの大聖人様のもう本当に数少ない手紙をずっと何遍も何遍も何遍も何遍も宝のように読んで、そして自分の信仰のこの道しるべにこのしたわけなんですよね。今私たちはどれでも読めるから、あそこにこんなこと書いてあったな、いやあれどこだったかなとか言って全然その重い道しるべになってない部分があるんですけども、もっと本当にこの御書のその言葉、御書の言葉をですね、心肝に染めるっていうんですけども、その心を肝に染めてこの信仰というものをこの大事にしていかなきゃいけない、それほどこの大事にこのされたこの人たちのこの推進の追手書きのこのわずか1行2行のこの文章言葉を見ただけでもですね、どれだけその御書をこの大事にこのされていたのかということがよくわかるわけですから、ですからこのお手紙のこの御書を本当に自分自身のその心肝にこの染めてこの行くっていうこと、そのことをこの大切にしてもらいたいと。それから再度言いますけども、さっき言ったところの互いにしてたらんかというその信仰のあり方、これが 大聖人様の信仰にとって大事なことなんだと。だから創価学会の時に植え付けられたところの池田大作が師匠で自分たちが弟子なんだっていう、ああいうその上下関係のそういうものが大聖人の言われるところのこの指定じゃないんだということなんですね。だから仏法の上から間違ったことがあれば、日光聖人も日目聖人もこの大聖人様に対して以前言ったことと違いますよということのこの戒めをこの大聖人様にされているわけなんですね。それを大聖人様は受け入れているわけなんです、ね、弟子のくせに偉そうなことを言うじゃないかというふうに大聖人は言わないんです。だからそれが大聖人様自身が互いにして足らんかと、ね、信者さんにだけ互いにして足らんかって言ってるんじゃなくて、自分自身も互いにして足らんかというふうにこの言われて、その自分に言い聞かせてこの大聖人様の教えというものがあるんだということをですね、この大聖人様の言葉というものを通して、深く考えてもらいたい、心に染めてもらいたいというふうに思うんですね。